おはようございます。働く人に送る精神分析チャット第1051回を、お送りします。9月の10日火曜日、朝8時3分ですね。なんとなくなんですけれども、このスタンド FM がようやく板についてきたかなって感じがします。まあ、タイトルも元に戻したし、回も重ねてきましたし、気がついたら1000も50回過ぎてますもんね。1100回が一応見えてきて、あ、これは何だろうな、300だからかなり難しいとは思いますが、まあ、1万回が射程に入ってくるかなという感じが、若干ね、まあ、1万回やこんなの1万回もお前はやるんだろうかっていうのもありますが、1万回ってなんか大したもんじゃないですか。もし、こう、ずーっと再生回数が今後4桁には届かなかったとしても、回だけは5桁いってますみたいな。まあ、頭悪そうですけれども、そんなことを、考えてはいませんが、全く。今、不意に考えただけですけど、3000回は行くんじゃないかな、これっていう感じをちょっとね。3000って数字は僕は割とこう、ある種の、僕全部野球なんですけどね、こういう特に数字が絡んでくると野球になっちゃうんですけど、まあ、張本さんとかね、イチローさんとか3000安打ですからね。3000安打すごいですよ。もうこれの3000回とかとは全く比にならない凄さがありますね。2000本安打ってあれ言うんですけど、野球殿堂ってところに入れるんですけどね。まあ、超人ですよね、2000本打てる人っていうのは。年間だいたい200は打てないんですよ。イチローさんが200打った時に大ニュースになったぐらい、年間200本はまず打てないんですよ。年間200本打っても4割には届きませんけど、打率は3割の高い方ですけど、まあ150、60いって一番打てる人が107、80、200いくことはまずないから、200を10年続けて2000でしょ。この数字はどんだけ大変かっていう感じですよね。100を20年続ける方が現実的なんだけど、まあ、20年経っちゃうと今度はちょっと選手生命的に厳しいんで、だいたい20歳で野球始めて、しかも、いきなり出て100本打てる人ってほぼいませんもんね。だから、まあ、100打って20歳で40歳になっちゃうじゃないですか。だからもう一生懸命150ずつ打って、もうそれができる人はほぼ人間じゃない感じなんで、日本に一人とかしかほぼいないと思うんですよね。2000本はすごい。だから、イチローさんとか張本さんね、昔の3000本とか本当、ほとんど、どうすればそういうことが可能になる ?200 本ずつでも15年かかっちゃいますからね。まあ、イチローさん45とかまでやってましたけど、まあ、本当に、普通じゃ考えられないんで、3000回行こうみたいなのはちょっとあります。4000回行ったら偉いなとは思いますね。まあ、偉いだけ、自分が偉いと思うだけなんですけど。はい。まあ、まだ3ヶ月チャレンジの CM をするにはやや早いですし、このまま CM もなく行こうかなと。あのですね、そうだそうだ。今度、3ヶ月チャレンジも、まあ、全然、なんちゅうのかな。ここをメインにするつもりありませんけど、まあ、タスクシュートの話はともかく、を使うっていうのは、組み込んでもいいかなと思いました。タスクシュートと。お使いの方はですね、タスクシュートと、精神分析っていうのも、でも精神力動とタスクシュートっていうのは、全く縁がなくはないんで、僕の中では縁があるんで、そんなにコミット話をする必要はないですし、ないと思いますし、そんなにね、タスクシュートを精神分析で考えるぜ、みたいな、そこまでやることは全然考えてませんけれども、タスクシュートやってますという方向けの何かを、企画するのはありかなというふうに思ってます。まあ、第8期からは、いろいろとこう、毎週1回固定みたいなんじゃなくて、セッションも、こう、流動的にできるようにさせてもらったり、まあ、様々ちょっと考えるところありますんで、またちょっとよろしければ見てやっていただけるとありがたいです。ちょっとね、金額的にお高めな設定には確かになってるんですが、そうだな、でも、これを うんと安くして大規模コミュニティにするとかは、私がまずやってうまくいった試しがないから、やっぱりこっちは J さんとの100チャレとかね、あっちの方でやるべきだと思っているわけですね。で、そうすると少数になってしまうので、どうしても。で、やっぱりこう、すべての人を把握できるという状態が私のやってる主催では大事だなと思う。でここでこういかにそれなりに豪華なものを出せるかっていうのをメインでやっていく必要があろうかなと思っております。言論とかもそんなにお安くないじゃないですか。ビデオすごい豪華な人を呼んで豪華に見られてますけれども、だからやっぱりお安いわけじゃないですよね。結構社会問題とかだとしてもですね、ただで見られるとかでは全然ないわけですよ。この辺本当難しいなって思うんですよね。自分が好きなコミュニティとか、好きなこうやることをしようと思うと、やっぱりお金がいるので、NHK やってるわけじゃないんでね、全国民から少しずつ取りますから、やることはものすごく制約かかってますという考え方でやるには、すごい大規模なものになってしまう。そしてそれは、誰がやりたいのかよくわからないっていう、まあ、それをこう、だから、こう、なんちゅう、こう、なんちゅう、光栄ってことになるんでしょうけどね。もう多くの人が必要としてるけれども、それをやりたいという人が、特定できるものとは違うっていう、私がやるようなものは全く逆じゃないと、話がおかしくなっちゃうんで、そういうふうにして考えてます。で、昨日まですごい、のぶたさんブームだったんですけど、まあ僕の場合は、やっぱりこう、これをソーシャルワーク的なものではないし、ムーブメントも的なものでもないんで、僕の中にやっぱりそういう情熱は非常に薄いので、のぶたさんブームは、まあ大体昨日ぐらいまでがピークで、これからは、でもなんか方が残る気がするんですよ。大幅に下がっていくみたいなね、そういう感じがします。やっぱり僕はなんかこう、心理ものにこう、心理と、社会っていう風に考えてみると、本題入っちゃってますけどね。やっぱりこう、自分の周りを本当にどうするかっていう、物理的にってことですよね。どうするかってことと、物理的なものは一旦、問題はあるかもしれないけれども、後で考えるみたいな感じになるんですよね。で、どっちかというと僕は完全にものすごく形而上寄りなんですよ。なぜかというと、やっぱりおそらくですね、環境を良くしても事態が良くならなかったから、それはあなたが恵まれてるからですって話になるわけですよ。ああいうこう考え方を取った場合はですね、信田さんの考えるような。でも、まあ彼女はすくすく育ったから、すくすく型って呼んで、しかも面白かったんですよ。じゃあ、やっぱり彼女の話は、非常にシンプルではないんですよね。まあ、だから山崎さんと話が合うんだろうなと思ったんですけど、山崎隆明さんとね、信田紗友子さんのすくすくっていうのは、決して悪い意味ではないんですよ。心理カウンセラーは、すくすく育った人が、やっぱりなった方がいいっていう言い方だったんで、つまりこれご自身すくすく育ってるっていうことを暗に言って、暗にではなく割とストレートにおっしゃってますよね。本当か、例外がないわけじゃないと思うんで、そこはもうわかんないですけどね。で、すくすくかどうか、でもどうやって考えるんだっていうのもあるじゃないですか。昨日最後の方で結構ちょっといろんな話をしましたけど、要はすくすく育ってるように見えるから、すくすく育ってるかどうかわからんわけですよ。お父さんとお母さんがちゃんとして見えて、ちゃんとした教育を受けて、ちゃんと物にも困ってないように見えるんだけど、内情はすごく厳しい状態になってますということも、すごくあるわけですよね、これは。で、これもまた昨日ですね、まあこれはもう縁だと思ってですね、僕が最近はめったに買わない、あれですよ、信田さんの最新に近い本を買って読んだわけですね。なんだっけ。国家と家族は共謀する。だったと思う。まあ、これですね。サンチャレじゃない。このポッドキャストでのおすすめ本っていう感じではないんで、僕は読みました。みたいな。それは、言論ですごく推奨されてたから買ったんで、買ってしまったから読みました。みたいな、そういうことなんだけれども、やっぱね、 ちょっとややこしいことが書いてある。いや、すごいシンプルなんだけど、少しひねってあるって感じなんですね。それは、例えばこう、まあ、まずですね、非常にありがち、ありがちって言ったら失礼か。要するに、こう、ソーシャル方面から来る、まあ、結構、年代が高い、まあ、女性の方面から行っている、家父長制に反対してるって言ったらいいか。まあ、そういう方面から来ている心理の話っていうのは、まず、母、娘を軸に置くことによって、アンチフロイトを言ってるんですよ、多少とも。エディプスコンプレックスでどこまで行っても、父、息子じゃないですか。その葛藤じゃないですか。まあ、あれほどですね、今、あからさまに父に対して、お父さんがその、なんかこう、ちょんまげ言ってるという時代じゃないんで、どこまで行っても、まあ、めちゃくちゃな人って言いますけど、ある意味それはめちゃくちゃなんであって、威厳があるとかではないような気がするんですよね。で、とにかくこう男社会というものが父、息子の葛藤であるならば、母、娘っていうのを出してくるわけですよ。でも、信田さんやっぱりそこから少しひねって、母、息子の葛藤にあの本はまず焦点が入ってくるわけですね。で、僕はこれは、言われ方はちょっと微妙に違う感じがするんだけど、よくわかるんですよ。やっぱ、日本ってそうなんですよね。父の影はなんか変に薄いんですよ。威厳とかよりもなんか時々怒るんだけど基本いないみたいな。うちはもっと色濃かったんで、何しろ寺って家にずっといますからね。だから色濃かったんで薄くは影はないんだけど、でも母の方が圧倒してるっていう、圧倒っていうのは強いって意味ではないんですけど、もう生活環境全域に関わってきていると。で、まあ一応高度経済成長の最後の方、まあほぼ終わってたけど、最後の方で、まあそのいわゆる中流系の家庭というのはですね、お金があることになっていたんで、お母さんは専業主婦多かった。うちは微妙なんですよね。寺ってほんとこう、プライバシーというか、プライベートとこのビジネスが、なんちゅうのかな、まあ、八百屋さんみたいなものって、でも八百屋さんとは似ても似つかないところもあるんで、非常に難しいんだけど、お母さんは働いてるんですよね。しかも、給与だって、もらってるんだかもらってないんだか、厳密にはわかんないんですけど、結構お金もありゃいいし、なんちゅうのかな、いわゆる諸家さんって言うんですけど、時々こう、あまりにも忙しくなってくると、他のお坊さんが応援に入ってくる、派遣社員みたいなもんですよ、今で言うところ。これを指揮するのも、母だったりするんで、まあ、全部はしませんよ。父が当然やるんだけど、母もしないわけじゃないっていう感じになってくるんで、非常にね、なんかこう、家で会社を経営してるみたいな気配が入ってくる。現にうちのリビングにはですね、月間計画表がこうバーンとあったんですよ。その、よくあるじゃないですか。会社の事務所みたいなの。ああいうものが、なんかこう、いきなりリビングにあるんですよ。そしてなんかこう、13日、法事とか書いてあって、だからこの日は忙しいんだ、みたいな、そういうノリなわけですけど、本当にそういうのに、こう、マグネットでね、なんか、わけのわかんないというか、会社の書類なんですけど、要するに、まあ、そこに書いてあるのが、なんか、当番申し込みとか、そういう書類なわけですよ。で、この、うちは電話では受け付けません、みたいなことを言ってたりして、完全に病院かなんかと似てるんですよね。そして、今で言うところのうちの母の役割って、看護師長みたいなんですよ。思いっきり。で、だけど、ドクターより偉いってことはありえないんだけど、だから坊さんの方が偉いんだけど、でも、諸家さんとなってくると、非常にその力関係は微妙なんですよね。まあ、だから、家父長っちゃ家父長なんですよ。そのトップが、まあ、社長ですからね、うちの父は結局ね。だけど、あんまり出てこないみたいな、そういうところには。まあ、性格もマイルドでしたからね、うちの父はね。なんで、そういう風な、こう、まあ、切り盛り感があって、で、すっごい忙しいと。まあ、すげえ忙しいなという。休日がないからね、寺っていうのはね。前日これになっちゃうんで、もう暇が全くどこにも見当たらないっていう時期もないわけじゃないんですよ。死がどんどんでかくなってたからそういうことになるんですよね。死の割とサイズに応じた寺の規模になってくんだけど、死が成長するってあんまり想定されてないわけですよ。死の人口が3倍になったから、お寺の信者さんも実質3倍になるわけですよ。だけど、最初の規模のままの想定であるから、住職一人で全部やるみたいな、そういうありえないことが起こるわけですよね。で、まあまあ、そういう話はいいんですけど、つまりですね、そういう中で母の存在感ってのはやっぱでかいん ですが、でかいんですが、その、だからこう、母をちゃんと、なんていうんですかね、まあ、よくあるんですよね。これは精神分析にも。だけどこれは、ちょっと社会側から来るから、独特のニュアンスになるんですよ。信田さんが書かれると。まあ、母をちゃんと憎めってことになるんですよね。これは、ウィニコットあたりがよく言ってた話に近いなと僕は思うんです。カウンセラーを憎めと。で、カウンセラーを憎むっていうのはでもおかしいじゃないですか。お母さんが憎いとかお父さんが憎い代わりにカウンセラー憎むっていうのはこれは要するに転移ですよね。で、まあこれを大事にするわけですよ。なんだかんだカウンセリングっていうのは。もうこのカウンセラー憎めと。そうするうちにカウンセラー憎むっておかしくないっていう感じになってきたときに、あ、心の中に憎い人がいるのねみたいなこういうことに気づいていくと。でも、この、なんていうのかな。過不調性みたいな話って心の中の話じゃないじゃないですか。実態を伴ってますよね。過不調だから。だから、本当にお父さん憎めみたいな話から始まってくると、だから、こう、社会運動的になっていくわけですよ。で、本当のところお母さんを憎んでるくせに、なんかこうね、まあ、信田さんなんで、ここはもうズバッと来るわけですけれども、なんかお母さんを許しているようなね、センチメンタリズムに浸ってるから、ミソジーニーになるんだよ、みたいな。ここはですね、なんかこう、その論理で書かれてみると、わかりにくいって思うんですよね。わかりやすそうなんだけど、なんて言うんだろうな。気持ちの上でそういうのに乗っかるのは簡単にできるんですけれども、どうして、許すことと許すふりをすることってどうやって分ければいいんだろうってのがまずありますね。で、まあ、許すと気持ちよくなるから、それをセンチメンタリズムとか自己陶酔って言うんだけど、陶酔と、許したから、こうあれですよね、グッドワイブズというところの、愛そのものになるみたいな、愛そのものになってるのか、お前は愛そのものになってると思ってるだけじゃないのかって言われると、そこを社会的に切り分けるのって無理じゃないかなって思うんですよ。これやっぱ心の中だけの話なんで、究極自分にしかわからない話だと思うんですよね。ここを人が規定するっていうのは、僕はカウンセリング的に見ようと何的に見ようとナンセンスな感じがするんですよ。やっぱり。いや、許すのと許していい気持ちになるのの混同するのやめなさいっていうのって、かなり無理筋な感じがするんですよね。結局でもそういうのが大事だって言われると難しくなってくるんだけれども、だからそこに専門性ってきっと出てくると僕は思うんですよ。それしかないと思うんですよね。だけど、結局それを言えるのは本人だけじゃないだろうかという気はするんですよね。で、それよりも何よりも私が、やっぱり考え込んでしまうわけですが、読みながら考え込んじゃう。だから、読むのにえらい時間がかかるんですよ、あの種のものは。なぜなら分かりにくいから、やっぱり。いや、母を許した気になっているより、本当に憎むということに、まあ仮にしたとしてですね。でも、実態としての母は、とてもじゃないけど本当に憎む対象になかなかならないわけですね。だから母を対象化できないって、また対象化の言葉の使い方が独特なんで、僕には独特に見えるわけですね。対象化というのは、ウィニコットみたいに環境としての母親が対象化する、そうすると新種になるっていうんだったら、僕にはむしろ分かりやすい話に聞こえるんだけど、母をちゃんと対象化できないからミソジーニーになるんだって言われると、飛躍が多すぎて、この感をいっぱい継いでいかなければならないので、最近、だからその種の本を、あんまりその種の本ばかり読みたいっていうモチベーションが僕にはないので、いろいろな、こう、ちょいちょい探しながらですね、対象化をしなければいけないという意味の対象化って何なんでしょうねっていう。それは心の中の対象なのか、対象なんだから心の中だと思うんですけど、精神分析にも分かりにくい言葉ってあって、外的対象って表現があるんですよね。外的対象かっていう、外在化してしまったら、それはもう現実のものなんだから対象じゃないんじゃないかって、やっぱ僕はどうしても思いたくなるんですね。だって外にあるものって、全体は分からないわけじゃないですか。絶対に。全体は。外にあるものは、例えば母子が一体だろうと何だろうと、例えば今この瞬間に私の母が何をしてるのか、多分テレビ見てると思うんだけど、分かんないじゃないですか、そんなことはね。だから外在しているものは対象じゃないと思うんですよ、絶対に。外在しているものはどこまで行ったってどこか謎に満ちているわけですよ。まあ、ウィニコットが究極的には人には見えない部分があるみたいな、 そういう孤独っていうか孤立っていうのかな、その秘密っていうのか、そういうのがあるっていうのは、私はそりゃあると思うんですよね、やっぱりね。うん、知りたくもないことだってやっぱあるわけじゃないですか。知り得ないことがそもそもありますし、私だって自分自身のことだって 100% 分かってるなんてことはありえないわけですよ。昨日もなんかよくわかんないんですけど、太ももにいきなりこう、ポツンとこう、でき、ものができたんですけど、なぜできたのか全くわかんないわけですよ。でも私の体のどこかが何かを、があって、何かを準備してそういうものを出したわけじゃないですか。私のことじゃないですか。だけどそんなものは私自身にもなんだかわかんないハテナになってしまうわけですね。というわけで現実ってのはそれこそ外部にあるので対象にならないって思うんですよね。対象ってのはやっぱり自分の中にあるような気が私はどこまで行ってもするんですけどね。だから対象って自然と内的対象なんじゃないのって言いたくなるわけですよ。外的対象ってのはおかしくないかっていう感じがします。何を言ってるのか分かるような気もするんだけど、定義できない言葉だなとは思う。まして、対象化を母親の対象化をしないとミソジーニになるってのは、現象としては分からなくはないですよ。僕のような人間が例えば母をに圧倒されてたと、まあ、確かにそれはそうなんですね。で、まあ、信田さんの時代はそうだったのかもしれないけど、男の人は父親に負けるのは、許せるけど、母に負けるのは屈辱的で認められないから、ここで否認が入って、母親に負けてるというのを否認して、母親は弱くてかわいそうで優しい人だからといって、許した気になって、センチメンタリズムによってミソジニーになるっていうのは、なんかね、ロジックは追えないんですよね。ただ、結果はわかるんですよ。母に圧倒されてた。ああ、されてた。まあ、間違いない。で、そうすると、ミソジーニになる。これがね、難しいんですよね。私は女性を嫌ってたって言われるのが、ピンとこないんですよ。女性を恐れてたならわかる。だけど、恐ろしいものは嫌いでしょって言われると、難しい。それはね、わからないんですよね。嫌いなのと、恐ろしいのは、イコールではないような気がするんですよね。少なくとも切り分けられるようなところがあるんですよ。例えば私は、そうだな。昔、ナスという食べ物がちょっと嫌いだったんですね。こう皮の厚いのが、歯と擦れるあの感触が、ちょっと気持ちが悪くて。ナスが恐ろしいと思ったことは、一瞬もないんですよね。なんか、ナス食べるのが怖いってこと、食べれなかったわけじゃないですよ。ただ好きではない。例えばナスとカボチャがあれば絶対カボチャから食うみたいな、そういうことはあったけど、それはナスが怖いってことになるかなっていうのが、どうしても無理がある気がするんですよね。結構食べてましたからね。で、しかも今やたら好きなんですよ。ただ歯にキュッてくるやつはちょっと嫌だ。まだ。ただ、好物になってしまってる。こういうのはですね、私はあると思うんですよね。この 100% 好きじゃないから、むしろかえって大好きなもの。私の中では食べ物はそれはすごく多くって、タコってあるじゃないですか。あれやっぱり僕はね、ちょっと気持ち悪いから大好きなんですよね。なんかアホみたいに食ってしまう。でもそれはちょっと気持ち悪いんですよ、やっぱりね。ちょっと気持ち悪いじゃないですか、なんかあれって。だからアホみたいに食ってしまうっていうのはあって、全然気持ち悪くなくて、純粋に大好きですみたいな。例えば僕にとってパンケーキがそうなんだけど、あんなもんずっと食ってられませんよね。すぐ飽きる。あんなものをずっと食ってたら。胸焼けするし。なんかタコとかほどはパンケーキは食えないけど、純度から言うとパンケーキは気持ち悪いところ全然ないし、いいところしかないんですよ。ああいうのはね、そんな食べませんよね。何の話をしてんだか、もう一つなんだけど、何の話をしてんだかはもう一つなんだけど、だから、信田さんの話って僕多分、非常に理解するのが困難なんですよ、きっと。味噌汁にではない気がするんですよ。で、この、私にとって母を恐れてるというのは分かりきったことだったんですけど、結構怖かったからね。これを虐待って言えるかどうかは、僕は結構すくすく育ったと思ってるんだけど、子育ての仕方に問題がなかったかっていうと、そんなことはないんですね。母のね。だけど、みんなあるだろ、それ、とも思うわけですよ。昨日、おとといか、信田さんと山崎隆明さんの対談でも、グッドイナフについて、グッドイナフなんてとんでもないことだと言ってて、まあそれはそうかもなって思うんですよね。例えば今のガザ地区とか見てもわかるんだけど、現実はグッドイナフじゃないだろうってことだと思うんですよね。でもですね、 現実はグッドイナフだと思っとくしかないだろうという感じも感じを私やっぱり、ここはもう宗教に近いだと思うんですよ。だけど、それはあなたがすくすく育ったからだっていう、また例によって例のごとくそれを出されると。でも山崎隆さんは私によりも絶対すくすくなんですよ。そんなことを言えばですね。彼の方が僕よりなおさらに恵まれてると思うんですよ。僕の考え、感覚では。でもそれはわかんないですからね。家庭家庭にはどこで、中で何が起きてるか、そのこと書いてるわけですから。直田さんは結局家庭の中は無法地帯だって書いてるわけですから。宮崎隆明さんに寄せると違い封建だってことになるらしいんだけど、まあ、僕はそれはそうだと思います。結局家の中で行われることっていうのはね、うちもその、お父さんルールが、適当なお父さんルールと適当なお母さんルールが、しかもそのルールは一貫しないルールがね、適当に作り出されていて、まあその子供はそこに口を挟む余地はあんまりないみたいなね。でもうちは、私はごく当たり前の家庭だったと思うし、虐待を受けていたとは、100歩譲っても思わないですね。思わないし、だから怖かったわけじゃないと思うんですよね。親を子供が怖がるというのは、例えばうちのような、甘々家庭でも、私の家ね、娘は私をちょっとは恐れてますよ、やっぱり。だって、体の大きさが全然違うし、なんだかんだ言って、こう、とことん抵抗されたことってほぼないんだけど、まあ、全くゼロではないし、1回や2回は、1回や2回どころではなく、でも10回はない気がするんだけど、感情に任せて怒るなんてことはありますしね。だから、そのことになんかこう、お互い罪悪感を抱くとか、そういうレベルには全然入ってませんけど、まあ、ゼロじゃないと思うんですよね。いや、これを虐待というかというと、多分絶対言わないと思うんですよ。むしろ甘すぎるとは何度も言われるんだけど、まあ、妻とか、いろいろ言われるんですけどね。甘すぎることはあるかもしれないけど、厳しすぎたことは一度もないと思うんですよね。でも、怖いっていう感情がゼロにはならないと思うんですよ。いろいろありましてね。だから、うちの娘は家大好きだし、親大好きっぽいですし、お母さん大好き言いますけれども、でもお母さんがいないと楽だわ、みたいなことは、1日や2日ならね。やっぱりそういうことってありますよね。ゼロにできないですよ。そんなものは。好きだろうと怖くなから怖いんだよね、やっぱりね、多少はね。そこに、ね、権力勾配ってことはいかにも大げさで、まあ、上下関係がいざという時出たっていう。だって自分は赤ちゃんだったわけですからね。最初の出会いにおいてはね。首も座らないのが最初ですからね。この時に、上下関係がないようにすることはないだろうし、だからといって、なんちゅうのかな。実態を憎むところまで行くかな、とは思うんですよ。私は、今の母をやっぱり、二ヶ月に一遍ぐらいは、実家に分け合っていきますが、母見て実態に組むとは、正直ないなって感じがするんで、小学校時代にはありましたけどね、そりゃ、いろいろと言いたいことがあるみたいなことを思い出せば、大概は忘れてますけど、まあ、これも忘れてるのを否認だと言われると、抑圧とかね、そんなことはないような気がするんですよね。私はそんなに特殊な育てられ方をしてない。否認したり抑圧しなければならないようなことはあまり考えにくいんですよ。すぐ思い出しますから、何かきっかけがあれば。まあ、それが否認ですかね。難しいな。でも、女性恐怖みたいなものは、つまり成人女性の恐怖。まあ、これをあっさりロリコン文化みたいなの話にしちゃうんですけどね。僕はこれは、僕の考えでは、専門家に向かって、だから何の専門家かっていう話もあるよね。難しいですね。僕の考えではロリコン文化というのは、これと直結は僕はしないんじゃないかなというふうに思うんですよね。ミソジニーで女性を恐れてるから、成人女性を恐れているから、ロリコンになるんだっていう、この論法だと、あたかも私が、女子高生や女子中学生は恐れてなかったみたいじゃないですか。僕は恐れてたんですよ。だから、成人の女の人だけが怖かったわけではないんですよ。 そのよくあったんですよ、昔。今であるのか知りませんけど、日本の男はこう大人の女に相手にされないから子供に向かう論みたいな。でも僕は大人にも子供にも相手にされてなかったんですよ。だから大人だけが怖かったわけでは全然ないんですね。で、母親に向かう向かう言っているじゃないですか。だから僕はそれとロリコンがどう結びつくのかなっていうのを昔から困惑してたんですね、非常に。そのよく言われてたから、そういう話を。昨日山崎さんは信田さんのあの時代のすごい先端を言ってて、 DV とかアダルトチルドレンとか教依存とか当時言ってたのはすごいんだっていう話をされていて、すごいんですけど、でも彼が言うほどあの時代にそういう話がされてなくはなかったんですよ。僕は信田さんの本を最初に見たのは、多分僕がちょっと記憶が曖昧ではありますが、多分派遣社員やってた頃なんですね。あの頃そういう話すっげーしてました。まあそれもまたですね、ちゃんと捉えていなくて、バラエティ番組で消費してただけみたいに、必ずそういう話出ちゃうんですけど、そうかもしんないですけど、やっぱりでも出てたことは出てたんですよ、かなり。もうなんか、連日のように教依存みたいなとか、家庭内暴力、いつしか家庭内暴力が DV って言葉になりましたけど、教依存って言葉もどっかで消えたんですけれども、アダルトチルドレンもそうなんですよね、どっかでなんか消えたんですけど、でもアルコール依存とか、引きこもりというのは当時まだそれほど、でも言われてた気がするな、1999年とかですよね。なんだっけな。すっごい面白いブログが、ブログなのか、あれは。当時はね、なんかこう、ネット日記みたいな言い方だった気がするんですよね。皆さんご存知あるかわかりませんけど、侍魂とかいうのが私もいつも読んでたんですけど、もう侍魂のそっくりの日記を作って喜んでた時代もあったんですけど、パソコン通信がインターネットに変わった頃の黎明期で、本当、でも99年はもう黎明期って感じは僕は全く持ってなかったんですよね。もうパソコン、ね、インターネット全盛だぜみたいな感じで、僕はああいうの大好きだったんで、もう機器としてテレ放題とかで夜10時から2時ぐらいまではもうずーっとそこに張り付いていて、何をしてたのか今さっぱり思い出せない。侍魂読んでいて、もうなんかそれが偉いことのように、偉いアホですけど、偉いことのように思い込んでましたからね。まあ、いい成人ですけどね。で、まあ、その中にね、なんか引きこもりなんとかっていう、だからやっぱ当時からすでにそういうのあったと思うんですよね。なんか膝を抱えている。うまいんですよ、絵が。なんかこう、非常口の絵みたいなので、膝を抱えていて、すげえしょんぼりしている男の人がね、多分僕と同い年ぐらいなんだけど、いかに自分が、ダメでこもっていて、悲惨で、どうしようもないかを、ちょっと紐手の品格を少し面白おかしく、まだ面白く描けるところが、救いで、彼は今何をしているのか、非常にこう、頑張っててほしいんですけどね。頑張っててほしいというか、幸せになっててほしいんですけど、まあ、とにかく人いいんだろうな、この人もっていう、ああいう人がですね、ただ母に圧倒され、ただ、成人女性にミソジニーで、そしてロリコンで、だからどうにもならなくて引きこもってるっていう論が、僕にはやっぱりこう、現象だけ追うと、そうなっちゃうのかもしれない。多分、彼の部屋にも、そういう雑誌はいっぱいあって、布団の下とかにね、絵柄はロリコンっぽいんでしょうね。そして、お母さんが、の言うことを聞いてたのかどうか知りませんけれど、僕もそうなんだけど、別にお母さんの言うことを、超優等生みたいに1から100まで、この論もね、僕は当時から非常にこう、釈然としなかったんですよ。竹宮恵子さんとかもよく書かれる漫画家のね、形なんですけど、こう、表面をすっごく優等生にしてるから、裏ですごいこう、遊びたいとか、エッチしたいとか、そういうのを悶々としている男の子って書き方するんだけど、なんかね、なんて言えばいいのかな、それは一つのパターンとして書かれるんでしょうけどね。私は母にはめちゃくちゃ口答えもしていたし、言うこともある意味全然聞いてなかったし、勉強しろとか言われても、どっかほっつき歩いて遊びに行っちゃって、なんか駄菓子屋とかに行っちゃうんですよ。そういう意味では、あからさまに普通なんですよね。ただ、恐れていた程度が少し強いんですよ。私の友達とか、特にその地元の小学校の友達とかは、駄菓子屋とか行って、完全に門限とかを忘れ去ることができる。パチなんですよ。でも私はできないんですよ。破っても意識はしてるんですよ、常に。つまり神経質なんですよ、そういう意味で。そういう なんて言うんだろうね、こう、心の中で起きているコントロールであって、その、だから実体感が伴ってないっていうところの方が、僕にとってはすっごい課題だったんですね。実体としての母は、そんな怖くなかったんですよ。中学、高校ともなれば、私の母は小柄でしたし、怒鳴って口達者な時に口喧嘩では勝てなくても、いざ本当に喧嘩になれば負けるはずがないっていう認識があったんで、私はひょろひょろっとしてひ弱だったっていうタイプではないんですよ。山崎隆明さんみたいにボディービルみたいなことを高校からやるなんていうタイプでは全くないですけれども、テニスやったり野球やったりしていたわけですから、体力という点で母に劣るわけはなかったんですよ。当時からすでに。ただ、いうことはそのまんま、少なくともこうそのまんま、なんちゅうのかな、いきなり逆襲するみたいなことはしなかったから、それはなぜかっていうと、こう内的には完全にこう、親子関係が維持されてたからって感じなんですね。で、これが問題なんだろうかって思うんですよね。これは憎まなきゃなんないようなことなんだろうかと。これは、内的にコントロール状態が維持できるような、こう内的な感じ。そこにはグッドバイブというところのあれですよ。罪悪感に訴えるみたいなの当然あります。例えば、勉強しないのはお前が悪いんだろうみたいなのは、私の声なのか、母からの声なのかが、はっきり区分けはできないわけですよね。それはだから私はそれは、心というのは、そういう構造になってるからだっていうふうに考えるのが好きなんですよ。対象関係論的に考える。心の中には人がいるってことですよ。ただしその人は、外在する人間と、なんつうんですかね、深い関係にはあるかもしれないが、同一のものでは絶対ない。当時すでにそれは全くそうだと思ってたわけですね。どう考えても、その内部でコントロールされているからこそ、例えば外にいて駄菓子屋にいても門限を気にするわけですよ。だって私が気にするのはどうしてなんだろうってやっぱ考えるんですよね。気にするということは横に母がいて見張ってるんじゃないんだから、気にするってことは私が心の中で母に見張られてるってことになるわけじゃないですか。で、心の中で母を恐れているわけじゃないですか。で、まだ小学校だったら本当に怖かったかもしれないけど、中学高校ともなってくると本当は怖くないんですよ。そこまでは本当は怖くなくていいはずだと。私は当時はすごい行動科学的に考えてたから、条件反射的に、母が怖いんだろうって思ってたんだけど、それだってやっぱり遠隔操作みたいなもんだから、遠隔で操作できるっていうのはすごいことではありますが、遠隔操作っていうのは本気になれば振り切れるっていう意味なんと思ったんですよね。やっぱりね、遠隔操作は直接操作ではないので、まして例えば母がこう、なんていうのかな、帰ってこないんだったら警察を呼んで帰らさせるみたいなことは、まあできないわけですよね。子供だったらできますが、大人になったらできないわけですよね。そういうことだろうと思いましたから、実態を憎んでも意味がないような気がむしろ私はしたんですね。憎むなら対象を憎まないと。で、私は、その対象とやり取りをしていたわけですよ。まあ、これをやりしすぎていたのが僕の問題だと思うんだけれども、この時にそのロリコンって話になるのが不思議なんですよね。こう、要するに私は、なんちゅうのかな、心の中に母だけがいるわけじゃないから、対象に投影する、こう、母性ですよね。やっぱ母性と言わざるを得ないんですよ。母性というのは、包み込む母性とかそういうことが言いたいんじゃないんですよ。母的な対象っていうだけの話。だからやっぱりこう、女性とかじゃないんですよね。女性って対象にならないじゃないですか。具体化できないから。女性とはこの人ですってのはおかしいですよね。その人が対象化されているわけですよね。で、対象化って内的なものだと僕は思うんですけれども、この対象を通じて女性を見ちゃうから、で、女性の方がやっぱり母を投影しやすいので、好きでもあるし、怖くもあるっていうこの心理状態が勝手に相手に向かっていってしまう。そこに、成人も未成年もある意味ないんですよ。ただですよ。後に僕はこのことに気づくんですけど、これはもう僕の見解で、さっきのミソジニー論が結局のところよくわかんないんで、もういつも言ってる件になっちゃうんですけど、ただ、まっすぐお母さんっぽい女性に行ってしまうと、 嫌でも王でもお母さんを思い出すのが大きすぎるわけですよ。そうすると気持ちが悪くなるじゃないですか。近親相関タブーがあるから。これは逆なんですよ。多くの人は近親相関は本能かなんかみたいに思ってるんだけど、絶対違うと僕は思うんです。近親相関という近親相関がタブーなのは教育効果だとしか思えない。これをエディプスコンプレックスって言うんだと僕は思うんですよ。別に父親にあれですよ、去勢するぞって言われたことはないですが、そういう文化的な規範があるから、お母さんに性的にまっすぐ向かうのはまずいだろうお前っていう、どっちかというとピアプレッシャー的なんですよね。あの同級生がそういうことを言ってくるみたいな。でもそれも結局僕は父親規範だと思うんですよ、ある意味では。だからこう入ってくる、そういうものが。だからそれはきしょいっていう感じによって、ここに何ていうのかな、こうロックがかかる、ブロックされる。ここは言ってはいけない方面なんですよっていうことですよね。でも僕がものすごく反社会的であれば、いや、あえて行くぞみたいなのあると思うんだけど、そこまで僕は豊島趣味とかを何ていうのかな、現実的には持っていなかったから、ここでブロックがかかって、言ってみればこう母親対象的なものを通じるんだけど、最も私の心の中で若い母親に向かっていくみたいな。だからそうですね、やっぱり私自身の記憶では小学校時代の私は性的には豊島趣味だった気がする。豊島ってのは結局女子高生とか女子大生に向かってた気がする。これをロリコンってのは絶対おかしいと思うんですよ、僕より年上だから。だけれどもその年齢が逆転していくわけですよね。自分自身の方が年が上がっていき、で、なるべく若い対象のまま抑えていく。どうしてかっていうと、そのまま行くと、やっぱりお母さんになっちゃうからですよ。そういうふうに私は捉えるんですよね。その、いわゆる、年下に向かうという気持ちがどうやって芽生えさせるか。で、上昇していくにつれて、不正的なものって上がってくるんで、自然と。ここで合流してくるんですよ。母親に言っているはずのものなんだけれども、むしろ娘に言っているような感覚というものに少しずつ接近していくことで、だんだんだんだん対象年齢が自分と同世代より少し下みたいなところに向かうっていうことがここで起きるんですよ。で、僕はこれは女性ではどういう流れになっているのかがよくわからないんだけど、女性の場合は、わかんないな。やっぱりよくわかんないや。少なくとも僕はペニス戦法っていう言葉は、まあ、おかしいと思うんですよね。そういうことよりは、やっぱり、どっちかというと権力思考みたいな方が、妥当な感じがします。で、この場合、権力思考っていうと、やっぱりいかにも家父長制みたいな話になるのかもしれないんですけど、権力思考ってそういうことじゃないと思うんですよ。自由にやってみたいみたいな、あるじゃないですか。例えば、ファミコンのゲームとかにも、プロ野球の監督になるみたいなのあるわけですよ。あんなもんは、女性だからなれないみたいな話と違って、普通の人間は誰もなれないわけですよ。私だって、プロ野球の監督になったゲームっていうのをすげえしました。中学3年から高校2年の頃まで、実質だから、現役で大学に受からなかった最大の理由は、なんだっけな、ベストプレイプロ野球。通称ベスプレって呼ばれていたものをですね、朝から晩までやってたんで、学校サボってやってたんで、だからダメだったわけですよ。大学にも行けなかったわけね。だけど、これは監督になれるゲームなわけですよ。あるいは、信長の野望とかでね、あれは王様になれるゲームじゃないですか。でもあれは、まあ、確かに女性がなれないというような課題はあるのかもしれないけど、そうじゃないですよ。自由を欲しがってるわけですよね。だって、信長にはなれないじゃないですか。男だって誰一人として。信長だけですよ、信長になれるのは、ね。だから、そういうことでしかないと思うんですよね。だいたい王様にはなれないじゃないですか。ほぼ誰も。男だからといって、ほぼ誰もなれないですよね。なので、疑似的になるわけですよ。それはやっぱりエリプス的なもんだと僕は思うんですけれども、そりゃもうずっとやってましたよね。帝徳の決断とかもずっとやってました。だからお父さんになりたい願望というのは、家でお父さんにすらなれないときに、やっぱ強烈に発揮される。現に家でお父さんになってしまっている今は、シミュレーションゲームをやろうという気が一切起きませんから。一切起きません。もちろんこの年でやってる人だっていらっしゃると思うし、面白いと思うんだけど、僕はもう全然、戦国シミュレーションと、それこそベストプレイプロ野球ですらですね、そんなね、吉井監督が組む打順と違う打順でロッテのやったって面白くないですよ。わかんないけどね。面白いのかもしれない。 でも、まあ、ピンとこないというのが本当のところですね。これはやっぱり私が本当にお父さんになってしまって、別に家族の中で自由に何も采配できていないっていうか、ほとんど、まあ、今日も朝ごはん作って、お弁当作って、車で運転して送ってたんですけど、ここのどこに自由があるのかという、自由があるんだったら寝てますよ。間違いなく。今もめちゃくちゃ眠いんですけど、自由があるんだったら寝てます。自由じゃないからやってるんですよ。だから、お父さんになったら自由になる、自由に何でもできるというのは全く幻想で、それはもう当時高校時代からそう思ってました。自由自在に野球選手の、を抱くんで、自由自在に采配できるんだったら苦労はないですよね。ケースによっては選手が反発するとか、命令聞かないとか、サイン無視するとか、そういう話あるわけじゃないですか。裏話みたいに、しょっちゅう。監督の言う通りに、選手が操り人形みたいに動くわけがないんで、自由なんてのは、ほとんどないんだと思うんですね。その、王様になろうと、信長様になろうとね。そういうことではないんだけど、抑えられていればですね、自由だなーって思うわけですよ。うちの親父見てて自由だとは思いませんでしたけど、あんまり。でもやっぱり思うわけですよ。抑え込まれていて、朝から晩までなんかこう、解けもしない二次方程式とかばっかり死ぬほど解かされてればですね、やらなくていいだけでもすげー自由だと思うんで、やっぱそういう抑圧ってあるわけですよ。だから実態としてのなんか父殺しみたいな話になるんでしょうけれども、やっぱり僕はそんなことはありえないと思うんですよね。だって当時からやっぱりその知りませんけど投石とかもあったのかもしれないけど、僕は別に国会議事堂に行ってなんか爆発物だみたいに思ったことは一回もないですよね。僕はね、ないですよね。だからそれは体制順応的ってことになるんでしょうけど、でも対象に対してはそうではない。父母に対して SM 的だったのは小学校の頃がピークでしたけど、ありましたよね、やっぱりね。あるというふうに思う。うちの娘にはないかもしれないけど、あって意外な感じは僕だったらしないですね。つまりそれは育てられ方だけでは決まらないとやっぱり思います。そして、やっぱりそれはですね、僕の成人女性恐怖はちょっと同行しては言いましたけれども、やっぱり母親対象に対するこれは思いなんだっていうのが、はっきり、これもわかりませんよ。デタラメかもしれない。でも、私はそういうナラティブを僕に、明快にしてみたわけですね。そうすると、消えはしないけれども、ほぼない感じになってくるわけですよ。まして、一番やっぱり怖かったのは、年上女性だったとしてですね、年上の女性が怖いという感じはもう抱かなくなったんですよね。実態としての母はもう全く怖いって、そういうもんではない。対象としての母というのはもう実態とかけ離れて50ぐらい若い対象になっちゃってるんで、正直もう、まあある意味心の中にあるなっていう感じしかしない。ある意味どっちでもいいというか、もちろんわかりますよ。その影響がゼロになったわけではない。存在してる以上はですね。でも、なんかやっぱり違う気がするんですよね。これのみが罪悪感を作り出すわけではないですし、そうですね。私は少なくとも一点確実に言えるのは、母を許さずとも、ミソジニーというものとは、縁が切れるってことはあり得るような気がする。実体としての母とかでなくても。で、憎むっていうのはまして、実体としての母を本気で憎んだってことは、まあこれもどうだかわからないですけど、ないと思いますね。対象はあります。母親対象を本気で憎んだとか、バラしたいみたいに思ったことはあります。